11月定例会質問。市政のここが聞きたい。各質問者の顔写真と QR コードが載っています。復興防災、新生クラブ、大橋武義。被災者の転居費用助成を公平に。県が行う平成30年7月豪雨の被災者への転居費用の助成は、対象が仮設住宅の入居者に限られており、不公平である。これを解消するため、県にどのような要請をしてきたのか。市、引き続き県に強く要望。県に対し、費用助成の対象拡大を強く要望してきたが、難しいと回答があり、被災状況に応じた公平な対応策の検討を申し入れた。県は、相談窓口を設置し、住まいの再建支援を始めたが、県議会議員との市政懇談会で不公平感が解消されるよう引き続き強く要望している。公明党倉敷市議団井出太子、無事ですタオルの配布は、令和2年2月議会で災害時に短時間で一人でも多くの命を救うため、無事ですタオルの導入を求めたが、その後の検討状況は、市、令和2年度に防災資機材リストへ追加する方向で検討中。災害発生時、救助を必要としない世帯が無事ですと印刷されたタオルを玄関先に掲げれば、町内の人や消防、警察などが救助不要と判断でき、迅速な対応につながる。令和2年度に自主防災組織に配布する資機材リストへの追加を検討している。倉敷創生クラブ、難波智弘。事前防災につながる浚渫の今後の取り組みは、河川などに溜まった土砂を取り除き、災害を未然に防止する浚渫について、市の現状と今後の取り組みは、市、国の緊急浚渫推進事業債を活用し、一層計画的に実施する。河川はこれまでの維持管理に加え、今年度創設された国の緊急浚渫推進事業債を活用し、順次行う。今後、事業債の対象に用水路やため池が加えられる可能性を視野に入れ、浚渫が必要な箇所を調査把握し、より一層計画的に行っていく。無所属クラブ、原田良吾。高橋川の氾濫対策として、国へ火災時期稼働化の要望を。外水氾濫対策として、現在小田川の付け替え事業や高橋川でも浚渫などが進められているが、稼働掘削では限界がある。火災時期の稼働化が最も有効と考えるが、市の考えは、市、早期事業化の要望を続ける。市はこれまでも国に対し、火災時期改築の早期事業化を要望してきた。現在、国が県、流域市長などと連携して、流域治水プロジェクトの策定を進めており、その中で国の直轄事業として早期に事業化されるよう、引き続き要望していく。学校教育。公明党倉敷市議団、薮田孝則。学校にピアサポートプログラムを導入し、いじめ防止を。ピアサポートプログラムとは、児童生徒がいじめ防止に積極的に関わる取り組みで、日常的にいじめ防止を考える環境を作り、意識向上につながる。市内の学校でも導入してはどうか。市、各校の実態に応じた取り組みができるよう支援していく。このプログラムは、いじめの未然防止に効果的な取り組みの一つであると認識している。従来の取り組みとともに、今後も各校の実態に応じた取り組みができるよう支援していく。未来クラブ、小郷ひな子。不登校の子供がフリースクールへ通う場合に出席扱いを。学校にも市のふれあい教室にも通えない子供は、まずは民間のフリースクールで勉強と同時に心の傷を癒してあげる必要がある。フリースクールに通った場合も、ふれあい教室と同様、出席扱いにはできないか。市、国の動向を注視しながら研究する。 学校外の施設に通う児童生徒の出欠の扱いは国が要件を示している。今後民間施設における出欠の扱いについて国の動向を注視しながら研究する。未来クラブ矢野修子。小中学校のトイレ様式化のスピードアップを。トイレの様式化は児童会で要望が一番多く、小学生の声からも学校のトイレの入りづらさを感じている。子どもたちの健康管理面からも早急に改修が必要と考えるがどうか。市、積極的に取り組む予定。市内すべての小中学校のトイレの様式化率は、今年度実施予定の大規模改修で昨年度の約 40% から約 44% になる見込み。第7次総合計画の素案の中で、目標値を令和7年度は 60%、令和12年度は 80% と定め、積極的に取り組む予定である。無所属クラブ、時尾博之。教室での密を防ぐため、ストーブではなくエアコンの使用を。小中学校では暖房にストーブを使用しているが、設置により教室が狭く過密になることが心配される。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、エアコンを利用してはどうか。市、例外的な措置で32人以上の普通教室はエアコンを使用予定。ストーブは温まりやすく乾燥しにくいなどのメリットがあるが、国が学校の新しい生活様式で示す児童生徒の感覚の目安に基づき、今年度は児童生徒数が32人以上の普通教室では例外的にエアコンを使用する予定。倉敷希望の会、中島光弘。教職員の働き方改革は、教職員は過酷な勤務状況下で疲弊する一方だが、教職員が元気でなければ子供のためにならない。市は教職員の働き方改革にどう取り組んできたのか。市、働きやすい環境づくりを推進している。長時間勤務解消のため、市単独での学校サポーターなど人員の配置、電話対応時間の短縮、長期休業中の学校閉庁日や部活動での休業日の設定などのほか、統合型公務支援システムを導入し、業務の電子化による事務処理量の削減を図っている。健康福祉。新生クラブ大森秀幸。PCR 検査は今後どの程度の実施が可能となるのか。市民から新型コロナウイルス感染症の検査体制への不安の声を聞く。11月議会で予算計上されている PCR 検査委託料2500万円で一月あたりどの程度の検査が可能となるのか。市、一月あたり1000件程度の検査が可能と見込んでいる。保険適用による一月あたりの PCR 検査数はこれまで平均400件程度だったが、今回の予算で600件程度が実施可能となり、合計で1000件程度となることを見込んでいる。無所属クラブ、塩津学ぶ。統合医療の視点を取り入れた健康づくりの推進を。コロナ禍で日常での免疫力向上などの施策が必要と考える。今までの取り組みに加え、西洋医学を軸にエビデンスを踏まえた各種健康法を一体的に進める統合医療の視点を取り入れ、健康づくりを推進してはどうか。市、市民が自ら健康づくりに取り組めるような啓発に努める。市では倉敷健康応援事業を展開しており、統合医療については国が情報発信サイトを設けている。今後も市民一人一人が自ら健康づくりに取り組めるような啓発に努める。公明党倉敷市議団新垣敦子。大人のがん教育への取り組みの周知啓発を。国は大人へのがん教育の機会を増やすため、企業向け支援の中で YouTube によるがん講座の動画配信を始めた。 市でもこれらの動画を SNS で発信するなど、積極的に大人への周知啓発を進めてはどうか。市、事業所向けの出前講座を推進し、動画の紹介も検討する。令和2年度から健康管理を担う専門職がいない中小規模事業所向けに健康づくり出前講座を新設した。この取り組みの推進とともに YouTube 動画の紹介も検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせる仕組みは？マイナンバーカードに国民健康保険証情報を紐付けすると、紛失や個人情報漏洩のリスク、対応する医療機関の負担増など問題が多い。仕組みの説明を。市、カードを保険証として利用可能となるが、現行の保険証も従来通り全世帯に交付する。令和3年3月から順次カードリーダーを導入した医療機関、薬局でカードを保険証として利用できるようになる。現行の保険証でも受診は可能で、保険証は従来通り全世帯に交付する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。社会福祉士の新卒者の採用を。医療福祉の現場では専門家としての社会福祉士の役割が大きい。市では職務経験者枠で社会福祉士を採用しているが、新卒者も採用して育てていく段階にあるのでは。市、新卒者の採用も検討する。市の社会福祉士は複雑多様化する保健福祉分野で専門知識や経験を生かすとともに行政経験を重ねている。平成19年度の採用開始から約10年が経ち、専門的経験の浅い一般行政職の指導や育成も可能となっており、今後は新卒者の採用も検討する。施設、無所属クラブ、藤原香里子。産業排出廃止後も避難所としての機能は維持を。産業排出が廃止されることで市内の津波避難所が一つなくなってしまうことは非常に問題だと感じる。高台の避難所は少ない。産業排出の一部施設を残すなど避難所としての機能を維持することはできないか。市、緊急避難場所としての機能は維持していけるよう取り組む。廃止後の跡地の再整備については今後検討するが、高台にある津波からの一時的な緊急避難場所としての機能は維持していけるよう取り組んでいく。倉敷希望の会、日向豊。産業配置跡地に市民が憩える場所を整備しては、産業配置は再整備を行わず、跡地に防災備蓄倉庫や学校給食共同調理場の整備を検討していると聞く。桜が咲き誇り、昔から愛着のある場所なので、市民が憩える場も整備してはどうか。市、調査を進めつつ検討する。山陽ハイツは小高い丘陵地で見晴らしが良く、幹線道路に近く、交通の利便性も高い場所にある。市民が憩える場所としても活用できるよう、今後アドバイザリー業務の中で調査を進めながら検討していく。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。公共施設の今後の方向性は、施設ごとに利用者へ説明を。公共施設個別計画の策定に向け、市が各施設の今後の方向性について、軸別に住民説明会を行うことは評価するが、十分ではない。公共施設は日常生活圏に根ざすものなので、施設ごとに利用者へ丁寧に説明を行い、意見を聞く必要があるのでは。市、施設を所管する各部署が適切に判断していく。現時点では、市内に171箇所ある施設ごとの説明会の開催は考えていない。各施設の説明などは、施設を所管する各部署が適切に判断していく。未来クラブ、若林昭夫。茶屋町公民館と茶屋町憩いの家の今後の方向性は、現在策定中の公共施設個別計画で、茶屋町公民館と茶屋町憩いの家は、 今後の方向性として複語を語るが、具体的にはどのように考えればよいのか。し、茶屋町公民館を活用し複合化、必要な設備を整備する。茶屋町憩いの家は築45年で老朽化が進んでおり、現在の建物は廃止する。近くにある公民館が築24年と比較的新しく、現時点では老朽化などの問題もないため、この2施設を複合化し、必要な設備を整備するなどしていく。倉敷創生クラブ、北畠克彦。中山公園陸上競技場の安心安全な管理を。中山公園陸上競技場のトラック内側の芝生は一部が剥がれ、凸凹も多いなど管理が不十分で、利用者の安全確保がなされていない。管理がしやすいように芝生をなくし、フラット面にして安心で安全に利用できる施設にしてはどうか。し、利用者がより安全に利用できる方法を検討する。様々な競技で使用されるため、芝生の傷みが激しく、一部で裸地化し、段差もできている。今後は利用者がより安全に利用できる方法を検討する。人口減少対策。未来クラブ、平井博明。人口減少対策会議の設置を。人口減少対策は、トータルとしてどういう社会を構築していくかが何より大切だが、第7次総合計画素案の認識では不十分と感じる。全庁的な人口減少対策の会議を設置し、これからの時代に備えるべきでは。し、人口減少対策を行う推進本部を対策会議として位置づける。総合計画の中に第2期未来創生戦略を組み込み、人口減少対策に取り組む。今後、市の町、人、仕事、創生総合戦略推進本部を人口減少対策会議としても位置づけ、市全体の大きな課題として取り組んでいく。公明党倉敷市議団、梶田昭蔵。関係人口を増やす取り組みを。関係人口を増やすため、地域に誇りや愛着を持ち、自ら地域に関わろうとする気持ちであるシビックプライドを高めたり、リゾート地に滞在しつつ仕事をする働き方であるワーケーションへの取り組みを進めては、し、先進事例を参考に取り組む。3つの日本遺産、地域の産業といった地域の特色や誇りを発信してシビックプライドを高めるとともに、他都市の好事例なども参考に関係人口を増やす施策の一つとしてワーケーションにも取り組みたい。総務環境商工。日本共産党倉敷市議会議員団、三宅誠氏。第7次総合計画には SDGs をどう取り入れているのか。市の第7次総合計画では、どのような観点で各項目に SDGs を取り入れ策定したのか。市、総合計画に関連する SDGs の各目標を表記している。第7次総合計画の計画最終年が SDGs の達成年と同じ2030年であり、SDGs は持続可能な街づくりに取り組むため必要な理念であることから、総合計画にあるすべての目指す街の姿に SDGs の17の目標のうち関連するものを表記している。公明党倉敷市議団、尾水浩二。太陽光発電システムのさらなる普及を。国が表明した温室効果ガス排出量ゼロを目指す上で、市の気候風土から太陽光発電システムが最適と考える。さらなる普及のため思い切った施策をしては、市、市民のニーズなどを見ながら補助制度の見直しを検討する。太陽光発電は市にとって大切な再生可能エネルギーと考えている。蓄電池と合わせた災害時の非常用電源としての活用も推進するなど導入を進めており、市民のニーズなどを見ながら補助制度の見直しを検討する。日本共産党倉敷市議会議員団、田口明子。中小企業振興基本条例の制定を。長引くコロナ禍で地元資源を生かした地域内経済循環により持続可能な地域社会を目指す取り組みが広がっており、 小規模事業者や中小企業が重要な役割を担っている。地域経済の持続を図る取り組みとして中小企業振興基本条例制定を求める。市、条例は引き続き検討する。地域の経済活動と雇用を支える中小企業の振興は重要と認識している。またコロナ禍により地域経済の自立と活性化につながる地域内経済循環の必要性はさらに高まっている。条例については引き続き検討していく。